カッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。今日も始まりましたカッツキャスト、いかがお過ごしでしょうか。中島、最近いろんなトラブルに見舞われております。いろんなものをなくしたり壊したりなんていうことなんですけどね。なくすというと、そうですね、私この前この iPod のマイクをなくしたと一人で大騒ぎしておりましたけど、結局見つかりました。よかった。何ですか、 iPod のこのマイクをはじめですね、僕結構電化製品に縁がないとかなんか言われたりもするぐらい、この前はね、ザクティ、僕のデジカメ、こちらのですよ、バッテリーもなくしてしまったりしましたし、パソコンもこの前壊れたりもしましたしね、大変でございましたが、先日携帯電話がちょっと調子悪いということで、ライブの、トークでもご紹介しておりましたけれども、ドコモショップに持って行って、モンスターペアレンツ並みにですね、クレーマーになっておったわけでございます。で、それで代替機を借りてずっと過ごしていたんですが、もうそういう、貸し出しの期限も過ぎて持っていたわけですね。で、その持っていくときに僕言ってたんですよ。なんとか操作の中で僕の以前使っていたモトローラ、このね、機種、いわゆる全くボタンが操作ができなくなっているんだけれども、電源のオンオフはできる。このオンオフボタンを押しながら操作すると電話帳ぐらい開くから、電話帳ぐらいちょっと開いておいてくれないかとお願いしてたんですね。と言いますのが、モトローラの場合、修理に出すとデータが全部消えてしまう。他の機種の場合ですとデータの保護というのができるんですが、モトローラはできませんということで、なんだそれは、そこでね、また僕はまたクレーマーになるわけですけども、他の機種はできるのにモトローラはできないってどういうことだ、もしそんなことがあるなら事前に教えてくれないと困るじゃないか。ほんとね、僕の言ってることは正しいと思うんですけど、言われてるね、店舗の方はすいませんとしか言いようがないわけですよ。そんなこんなで、電話帳だけ開いといてくれと言ってね、言ったわけなんですけれども、開いてないと。すいません、お客様。やっぱり我々が何度も挑戦したんですが、電話帳開けませんでした。あ、そうですか。で、僕がですね、預かって、どんくらいかな、3分ぐらい。3分ぐらいかな、かかったかな、かかってない、開いたんですよ。おいこらと。電話帳開くやないか。何もやってなかったんやないんかお前らはと、またこれまたクレーマーですよ。全く大人げない。それでもですよ、もう約1週間ぐらい預けてる間にですよ、本当にやってたら電話帳ぐらい開くことできるでしょうね。データが移せないんですから、電話帳ちょっとね、移させてくださいよという話なんです。そんなこんなでね、モトローラーはダメだねと。そうやってデータの保護もかけられない。さらに言うと、僕マイクロ SD をね、入れてたんですよ。で、そこに動画なんかをね、このカッツキャストにもアップしてました。動画を入れていたわけなんですけれども、それがね、お借りしていた代替機では見れないんですよって言ったら、ああそうですかって、他の機種で入れても見れない、おかしいですね、入ってないんじゃないですか、いやいや入れてますで、もう一つモトローラーの機種があったんで、それをね、入れたら映るんですね。要はモトローラーで撮った画像をマイクロ SD に入れても他の機種では見れないという互換性がないわけなんですね。本当にね、もう困ったもんです。モトローラーを選んだ僕が悪いんですけど、もうそういうことがあるなら事前に言ってくださいと、またこれまたね、言ったわけでございます。で、そんなこんなでね、前回は一応水濡れの可能性もあるということで、今回私が選びました新しい機種は富士通のウォータープルーフ携帯でございます。高いね、4万なんぼって言われましたけどね。それで、ウォータープルーフだとね、落としたりして壊すことってめったにないと思うんですけどね。ウォータープルーフ、やっぱ水濡れが一番怖いじゃないですか。ということで、ウォータープルーフにしたわけなんですけど。それで、説明を受けていてね、なんかボタンちっちゃいなと。画面もちょっとちっちゃめだな、なんて思っていたんですが、いやいやいや、今回はウォータープルーフがもうメインですと。いうことでね、こうやっていろいろ作業を進めていたら、中島様と、このウォータープルーフ携帯、とにかくいろんなところにパッキンとか はめてあって、水が侵入しないようにしています。なので、この パッキンが緩むような行為はなるべく避けてくださいというようなお話があったんですよ。おお、それは当たり前ですよね。やっぱパッキンがね割ると水が入っちゃいます。この充電なんですけれども、中島さん充電いつもどういう風にしてますか。いやもうね、台とか使わずにバチッともうお尻にザクッと刺す形ですねと。ああ最近そういう方多いんですよね。ただこの F の場合、そこのザクッて刺すところにパッキンがありまして、開閉扉がねもちろんついてるわけですよ。ここから水が侵入するということがあるんですよねと。ああなるほど。なので台座を敷いて、台座の上で、まあ、台座を設置してカチャッとね台座にセットする形での充電をおすすめしてるんです。あーもうそろそうでしょうね。まあパッキンは開け閉めすることによって弱くなったりしますもんね、劣化しますもんね。なるほどなるほど。中島様と、今回のこの機種から台が別売りですって言い出したんですよ。はと。ほら買ったらいろいろね充電器とかついてくるじゃないですか。そこにほら台座もついてるでしょ、充電器台、台これがね今回からね有料だって言うんですよ。600いくらはぁと思いましてね、なぜ今回から前の F はですねついてたらしいんですけどね、まあ、料金体制もいろいろ変わったんでそういうこともあるんでしょうが、こちらとしてはなんかね、普通だったらいりませんけど、ウォータープルーフを生かすためにはこの台座がないとあんまりなんかちょっと効果半減みたいな言われ方するんで、あじゃあそれくださいっていう話になるじゃないですかね。ほんで買ったんですよ。でまあこう何のかんのと話してたら、まあいろいろねトラブルもあったりすると思うんで、今保険がありますと。ああなるほど。保険があるとね、僕も前なんか500円かなんかぐらいで入ったんでしょうか、そうしたことによって修理の代金が上限5000円とかねなんかあるなんていう違ったんです。今回は月々300円の保険らしいんですよ。その代わり以前は保証されなかった水濡れとかね、紛失、盗難、そういったところ破損、こういったもの全てに関して上限5000円で新しい機種をいただけるというような保険なんです。あそれいいじゃないですかと。しかも最初の 2,3 ヶ月は無料ですから、それ以上になると課金されますが、そこでやめることもできますんで、あそうですかと、だったらいいねっつって入ったわけですよ。これまたね、入ったんですけど、僕ふと考えたんですよね。ちょっと待ってくださいと、これ水濡れでも月々300円で保証していただけるんですか。あそうですか。僕水濡れしないようにウォータープルーフ買いましたよね。でさらにこのウォータープルーフの機能を最大限に生かすために台座を600円出してね、600何十円か出して買いましたよねと。その上で水濡れしてもいいように保険に入りましたよねと。これ意味あるんですかねと。逆にもうこの保険に入るならウォータープルーフ携帯である必要ないんじゃないですかという話になってきて、もうなんか騙された感満載ですよ。はあ、なんかもうなんかドコモってアコギやねと思ってですね、あごめんなさいドコモさん、まあドコモアコギやねとか言っちゃいけません。まあそれがねもうたまたま僕の場合そういう風にこうなんか症例によってそういう印象になってしまったわけですよ。でさらにこうお話聞いてたらこうプランの見直しの話なんかも入りましてね、最近はパケ放題ダブルっていうのがあるらしいんですよ。で何のかのってこう説明聞いていたら、危うくねそれ契約しそうになりましたけどね、よくよく考えてみたら僕の場合またパケ放題でいいんじゃないかというお話になりまして、さらにねパケ放題にしている方、パケ放題ダブルにするじゃないですか。でこれ1月以降になるとパケ放題ダブルはパケ放題には戻せないということなんですね。パケ放題の人はいつでもパケ放題ダブルにできるんですが、来年の1月以降パケ放題ダブルにした方はパケ放題に戻せません。なんかやっぱりさ資本主義って何っていう話になるわけですよねえ。まあそんなもうなんかほら世知がないというか、まあ僕の気持ちがねやっぱ進んでるのかもしれませんが、もうそういう細かいところにねなんかこう、ああやだな、生きづらい世の中だななんて思っちゃったりもするわけでございます。さあそんなカツキャストでございますが、はい、もう皆さんもね携帯電話のいらない時代に戻りたいと思っていらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですけどね、本当にね。まあ、そんな思いを共有しながらお届けしていきたいと思いますが、先日先々日からですねなんかいろいろこう雑誌の記事やら新聞の記事やらなんか紹介していこうかななんて言っていたわけですが、早速ねその第一弾としてぼちぼちやらんとあれやらないのって言われたりもしますんでね、 まずこちら面白ニュースから紹介しましょう。面白ニュース、これはアメリカフロリダ州のお話でございます。皆さん犬を飼ってらっしゃる方どうでしょうか。犬くんをですね、海辺に連れて行って、そして日課の海水浴をさせておりました。飼い主は男性でございます。犬は小型犬なんでしょうかね、何犬なんでしょうか分かりません。アメリカフロリダ州でございます。そうしましたら突然犬がですねパクーッとサメに食べられてしまいました。全長 1.5メートル、日課の海水浴中に愛犬のペットがですねサメに丸飲みされた。皆さんはどうしますか。この男性はなんと頭から海に飛び込み、サメの背中に殴る蹴るの暴行を加えました。そうしましたらサメがですねびっくりしたのか痛かったのか、加えていた犬を口から離したということなんですね。口から救出した犬抱え上げてですね陸に上がりましたけれども、そうしましたら犬はですね、幸い噛み傷はありますものの命に別状はなく九死に一生を得たということなんですけれども、皆さんできますか。愛犬がサメの口にパク、背中を殴る、できますか。まあ陸に上がっているサメがバクで何かを加えたという時に背中をうりゃって殴るぐらいなら、まあ相当気合が入っている時だったらできるかもしれませんが、海に入るってことは相手のフィールドですからね、これはかなりの勇気がいるんじゃないかと思うんです。すごいね。そのくらいの愛を持って育てられた犬は幸せ者。続いてこちらはマレーシアのこちらニュースです。マレーシアの首都クアラルンプールで450万リンギット、日本円にしておよそ1億4000万円が武装した2人組に奪われました。1億4000万ですよ、結構な大金でございますね。しかしながらその後半分のお金が戻ってきました。なぜかというと、現金輸送車の中に残されていたということなんですね。どうも犯人らが逃走用に盗んだ車が小さすぎて現金が半分ぐらいしか積み込めなかったということなんですね。これによって、犯人はちょっと御用になりそうな感じらしいんですけれども、残されていた270万リンギとおよそ半分なんですがバッグ9個分ということは、450万リンギットというとおよそバッグ20個分ぐらいになるんですかね。ボストンバッグ20個を車に詰めてって言ったら結構な量ですし、目立ちますよね。ということで犯行計画甘かったんじゃないのと地元の警察は言ってるそうです。まあこんなニュースがねございます。皆さんもねこのちょっとっていうようなことを思いながらちょっとカツキャストも聞いていただけたらなと思っております。じゃあ続いては雑誌の記事の紹介なんかもやってみましょう。